い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日ねスタジオに来る前にアークヒルズの周りをですね通ってきたら、あそこには桜が有名な桜坂とかね、
はい、
スペイン坂っていうのがあって、
綺麗ですよね。
これから2週間ぐらいはとってもいい季節になりますんで、皆さん楽しみましょう。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
夢を描く Draw a dream.
日本スウェニョ。
子供の頃夢見た未来を生きている。描く夢、それは未来になる。想像は超えられる。世界中の仲間たちとワンチームで、まだ誰も見たことがない世界へ。
夢見た未来を描く。
アルコニックス。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカでテック関連のスタートアップへの融資で知られるシリコンバレーバンクと、暗号資産関連企業との取引で知られるシグネチャーバンクが相次ぎ経営破綻し、金融当局は信用不安を防ぐために預金の全額保護を表明しました。またアメリカの大手銀行11行は預金保険制度の対象外の預金を多く抱え、資金流出が加速した中堅銀行ファーストリパブリックバンクに対して合計300億ドル、およそ4兆円を預金すると発表しました。一方、スイスの中央銀行スイス国立銀行は経営不安が続く金融大手クレディ・スイスグループに対し、日本円で7兆円規模の資金を供給すると表明しました。クレディ・スイスは経営不安が続き、株価の下げが加速していました。ECB、ヨーロッパ中央銀行は理事会を開き、インフレ抑制のため3会合連続となる 0.5% の大幅利上げを決定しました。ラガルド総裁は記者会見で、すべての手段を使って対応する用意がある。ユーロ圏の銀行は金融危機の2008年に比べて格段に強固だと語りました。
この問題はですね、ポイントの1で取り上げたいと思います。
中国の国会に相当する全国人民代表大会は、国家主席に3期目の習近平共産党総書記を、新しい首相に李強共産党政治局常務委員を選出しました。習近平国家主席は演説で、強国の建設を推進するためには中国共産党の指導と党の中央集権統一的な指導を堅持し、党の建設を適切に強化する必要があると表明しました。
これはですね、今週のやっぱり一つの大きなポイントだったので、まあ、予想されたことではあるんですけどね、ポイントの2で取り上げたいなというふうに思います。
岸田総理大臣は来日した韓国のユン大統領と会談し、関係悪化で途絶えていた首脳間の相互訪問の枠組み、シャトル外交の再開で一致しました。また2019年7月に導入した韓国への半導体材料3品目の輸出管理の厳格化措置を解除し、韓国政府は日本の厳格化措置を受けて進めてきた世界貿易機関の紛争解決手続きを取り下げます。
はっきりしたことはですね、ユン大統領が大統領をやっている4年弱かもしれないんだけれども、については日韓関係は非常に良くなるということだと思います。ユン大統領からですね、腹を決めて国内の異論を抑えながら日本との関係改善に踏み出したと、まあそれは北朝鮮の脅威がありアメリカの要望もあるということなんですけれども、これは非常に重要なことでですね、その思いに応えなければならないということで、岸田さんがですね、僕もあんまり聞いたことないんだけど、すき焼き食べてからオムレツ食べるというですね、わけのわからない二次会までですね設定したということは、そういうことだと思います。ただ岸田さんはですね、やっぱり韓国と結んだ合意がひっくり返された苦い過去をお持ちだし、そのことは頭から離れていないと思いますね。だから求償権の問題も含めてですね、 最後まで詰め切れなかった韓国の国内情勢もあってですね、ユン大統領が辞めた後日韓関係どうなるんだろうなという確信は持てないまま関係改善に踏み出していると、そういう状況かなというふうに思いますね。
春季労使交渉で物価の高騰に配慮した高水準の賃上げの回答が相次ぎ、製造業の主要企業の 86% が満額回答をしました。経済の好循環に向けて賃上げを中小企業や非正規の働き手に波及できるか、来年以降も賃上げを持続できるかが問われており、人材の定着に向けた継続的な賃上げを表明する企業も出てきました。
中小企業または非正規の労働者の方々についてはですね、やっぱり最低賃金をやっぱり上げる必要があるなと、まあ、岸田さん1000円って構想してるらしいですけれども、海外ではですねもうちょっと高いところもあるわけですよね。それにあたってはですね、やっぱり働く側もスキルアップをしなきゃいけないということが一つあるだろうし、経済全体としてもですね、富を生み出す新しいシステムを作っていって、それをやっぱり程よく分配するというシステムを作り出す仕組みを作るということは必要だと思います。その両方がないとですね、今年は上がったけど来年はもう息切れということになりかねないなというふうに思ってますね。
政府与党は物価高対策として低所得世帯への追加の現金給付を検討します。自民党の萩生田政調会長は記者団に対し、低所得世帯に一律3万円、さらに児童1人当たり5万円を想定していると語りました。
これは政治が決める問題だし、そういうことになるかもしれないということだと思うんですけれども、さっきの賃金の話で言うとですね、現金給付というのはワンショットなんですね。何年かに1回あるかどうかというもので、3万円がそれほどそういう方々のですね生活を楽にするとは思えないですね。それよりもやっぱり基本的な賃金が上がった方がいいわけで、やっぱり票をかき集めるのに役立つかどうか知らないけど、経済の実態を知ってる人はやっぱり基本的に日本の経済の力を強くして国民の労働賃金を引き上げる措置ではない、電気料金が上がってるとかね、そういうことがあるんで意味はあると思うんだけど、単なる一時しのぎである、そういうふうに判断するんじゃないでしょうか。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。今週はアメリカの2つの銀行の経営破綻、そしてスイスのクレディスイスグループの経営不安が表面化しました。
ECB がですね 0.5% の利上げを予定通りしましたよね。
はい。
これは FRB にとってもいい参考になるんだろうというふうに思います。というのはね、ヨーロッパのクレディスイスとアメリカにおけるシリコンバレーバンクとシグネチャーまたはファーストリパブリックの問題はちょっと種類が違うわけですよね。同じような緊急危機に見えても、クレディ・スイスはですね、ずっと前から経営があまり良くないということは言われているし、クレディ・スイス自身が過去の内部監査について問題があったとこう言ってるわけです。で、今回はどうして危機が発展したかというとですね、サウジの最大の株主がもう資金出さないよって言ったっていうのが報道として広がって、一気にクレディスイスに対する懸念が高まった。で、株価が一時 30% ドーンと下がったということですね。で、これに対して、シリコンバレーバンクとですね、シグネチャー、またはファーストリパブリックについては、ハイテク企業、または仮想通貨関連の企業に対する融資がですね、非常に多くて、多分ね、シリコンバレーバンクっていうものの存在を知ってる人は、あんまりいなかったと思うんですよ。日本でもそうなんですけど、アメリカでもそうなんですよね。で、ここは何が起きたかというと、金利の上昇の時期において資金需要がハイテク企業から落ちた。その余ったお金をですね、どこに投じていたかというと、債券に投じてましたと。でも債券はですね、FRB の利上げによって値下がりしましたと。シリコンバレーバンクもシグネチャーもずっと持ち続ける予定だったんだけども、 そこにドーンとですね、預金者からの不安が高まって預金が引き出されたということによって生じているわけですよね。で、私は、だから、見方によってはヨーロッパ全体の金融システムが揺らいだとか、アメリカの金融システム全体が揺らいだということはなくてですね、はい、よくよく考えれば個別のフェイリアに近いわけですよね。ヨーロッパとアメリカの通貨当局が何やったかというと、クレジスイスには7兆円の預金とかを集めてですね、引き出しにあった分を埋める。シリコンバレーバンクとシグネチャーについては、政府が全額預金保護しますという形で、預金者の不安を収める。で、ファーストリパブリックについてはですね、大手の米銀がですね、ここも預金が流出したりしているので、4兆円ぐらいの預金を銀行業界から出すという形でですね、ことが進んでいるわけです。で、私はね、アメリカの通貨当局がそういう考え方を貫くかどうかは別として、ヨーロッパの ECB の考え方はこういうことだと思います。あくまでもクレジスイスは個別の問題であると。で、個別の問題についてはスイス国立銀行などが、7兆円の資金をクレジスイスに供与することによって対処ができたと、つまりパッチができたということですね。バンドエイド貼ったと。だから個別の問題を全体に波及させないであるからして、予定通り 0.5% の利上げをするというルートを選んだんだと思います。その判断はですね、ヨーロッパの株式市場から非常に高く評価されたというふうに考えていて、金曜日はまだどうなるか最終的にわからないんですけど、木曜日の段階ではイギリス、フランス、ドイツの株価指数は大幅に上がったわけですよね。個別問題について対処ができれば、まあヨーロッパ全体は大丈夫だと、ガルドさんもそう言っているし、そういう対処だったと思います。FRB はですね、来週金融政策決定会合を開いて、そこではですね、0.25% の利上げするんじゃないかと。しかも短期政策金利のターミナルレートは、今まで考えられていた 5.1% よりまだ上がるのではないかという見方がある中で、参考に対する問題が起きた。で、私はね、ECB 流の個別問題を全体問題に変えないという立場を取って、シグネチャー、シリコンバレー、ファーストリパブリックに対する対処が終わった段階で FOMC を迎えたならば、私は FRB は、0.25% の利上げをするんじゃないかという見方をしているんですね。で、マーケットにはいろいろな見方があって、0.25% を予定通りやるよという見方もあれば、0.5% やるんじゃないかという見方もある。で、それに対してですね、年内に逆に今度は大幅利下げに導かれるんではないかという見方もあるんですね。ただしね、私はね、パウエルさんの今までのインフレに対する警戒心の強さから言って、個別問題が全体問題に波及しないならば、大幅な利下げは年内はないだろうなというふうに思っているんですよね。
はい。
もうアメリカの債券はですね、長いところで10年債で 3.5% を割るところまで来ています。先々アメリカの金利はもうそんなに上がらないよという見方を織り込んでいるわけですね。で、私はですね、非常に注目しているのは原油価格が70ドルを割ってで60ドル台の上に来ているというのは非常に重要で、だって80ドル台90ドル台だった原油がそこまで下がれば、その分インフレ率は下がるわけですよね。だから私はむしろ今は原油相場朝起きたら必ず見るようにしていて、 ECB の考え方、個別問題を全体に波及させないという考え方を FRB が取れば、私は 0.25% の利上げをするだろうし、それはそれほどマーケットから批判される失望を買うということにはならないんじゃないかなと。まあもちろんわかりませんよ。これから数日間何が起きるかわからないし、金融マーケットは予想不可なところがあるわけだから。でも全体的に見ればそういう流れであって、ラガルドさんがね、2008年の時に比べればヨーロッパの金融システムは強靭だとこう言っている。同じことはアメリカについても言えるんじゃないかなと。ただし言えるのは、シリコンバレーという今まであんまり知られてなかったような銀行が急拡大した中で、融資の形とかですね、資産と貸借のですね、バランスが取れていなかった。で、預金もですね、大口から入ってきてるだけで、幅広くなかったわけですね。大口の預金者がどんとお金引き出すとですね、もうかなり厳しい状態になるというような状況になっていたということだと思います。で、アメリカは何かがあると、すぐ新しい銀行とか企業とか出てきてそれを補っているんだけれども、やっぱり金融環境が今回のように大幅な利上げという形で動くと、 それに対処しきれなくなるといういい教訓が残ったというふうに思いますよね。
次は中国では習近平国家主席の3期目がスタートしました。
一体中国これからどうなるんだということですよね。でも思い返していただければ、習近平に対してわずか数ヶ月前には中国の国民からもうお前やめろと言われてですね、プラカード突きつけられた事実があるわけですよ。
はい、
そのプラカード掲げたやつに対する追及は激しく行われているらしいんですけれども、どう考えたって理想的な政体とは言えないですよね。西側先進国が三権分立という形で権力を分けている形とは真っ向から対立ような形になっている。じゃあ習近平さんに何かあったらどうなるんだということですよね。
心配ですよね。
うん。だから有望なその後継者も作らない中で自分が3期目やる、でもしかしたら4期目に行く、その間に彼は加齢していくということになりますよね。習近平はね、もう69歳になるわけで、あと2期10年やったら79になるわけじゃないですか。プーチンがね、やっぱり加齢の中で、ロシアはこういう国であるべきだ、こういう帝国であるべきだという思いに駆られて、ウクライナに攻め込んだようにね、やっぱり台湾も従えていなきゃいけないということで、2027年ぐらいに台湾の制圧を目論むんじゃないかと言われている、絶対的君主がね、加齢していくっていうのはろくなことはないわけですよ。毛沢東だってね、共産主義革命を起こしたという実績はあって、それは評価がいろいろあるんだけれども、でもやっぱり加齢の中でね、文化大革命を引き起こして、甚大な悪影響を及ぼしたわけですよね。そういう危険性があるという中での習近平体制の確立だというふうに思います。で、これはですね、アメリカのみならず日本もよくよく警戒した方がいい。国力がこれから明らかに人口も減り衰退していく中で、帝国というのは攻撃的になるとこう言われているわけですよね。で、その時期を中国は今は迎えているわけです。で、しかもその時に多分70歳を駆け抜けるであろう習近平がトップにいるというのは非常に危ないというふうに思いますね。だからよくよく習近平が意思決定する過程でいろいろな情報を入れていく必要があると思うんですね。プーチンがウクライナに侵攻するに至った一つの大きな要因はコロナというものがあって、閣僚でもですね、もう8メートルぐらい先のテーブルのですね隅っこに座らせて自分が絶対感染しないようにした。だから入ってくる情報が非常に少なくなった。で、国内の情報も少なくなった。だから彼はコロナ禍で人に会わない中で自分の頭の中で想念を膨らませて、いやウクライナ俺たちが攻めたら2日ぐらいで落ちて昔のソ連邦の帝国の中の一角だったような状態になるんじゃないかと思って思惑を巡らしてやったら間違っちゃったということだと思うんですね。習近平もコロナを非常に怖がってずっと海外に出てこなかったわけですよ。来週ね、ロシアに行ってプーチンと話をするということらしいんだけれども、ただまだ聞く耳持ってんじゃないかと思うのは、アメリカからロシア行くんだったらゼレンスキーにも電話してやってよと言われたら、ああ、そうやなと言ってやったということですよね。その国が置かれた状況も重要なんだけども、俺はこうするんだという人間が上に立っているということはですね、よくよく注意した方がいいなというふうに思います。中国はですね、習近平一色になっちゃったと。これは中国の人たちだっていいと思ってないはずです。共産党の中にもこんなのは良くないと思っている人がいるんでしょう。だから、あなた方の国は今こういうスタンディングなんですよと、こういうリスクがあるんですよと。中国の国民も必ずしもあなたに従っているわけではないんですよという情報でコンスタントに入れていく必要があると。人間って加齢すると自分にいいことしか言わない人の言うことしか聞かなくなるっていうのがね、逃れられない宿命でもあるので、そういう努力をしていく必要があるのかなというふうに思いますよね。
そして春季労使交渉では高水準の賃上げの回答が相次いでいます。
好ましいことじゃないでしょうかね。でもね、僕はね、アメリカやイギリスでね、その企業としてベースアップで 3% 賃上げとかいう発表したことあんのかなと。だってみんな、その一人一人の能力によって給料決まってるわけじゃないですか。まあそれが完璧にいいとは言わないけれども、みんなを底上げするみたいなんですね、発想はないんですよね。だから私は、春闘で何パーセント上がりましたっていうのがね、メディアのタイトルになるっていうのもおかしな話だなと思うんですよね。 労組は6000円って言ったら、じゃあ7000円上げましょうつって、労働賃金を引き上げたということもあってですね、やっぱりまだ会社が個人に払う給料との関係がですね、まだまだ古色騒然としているなという感じがしますよね。で、まあ問題は、その人のパフォーマンスに応じた労働賃金っていうのが、まだ確立されていない面があって、それが生産性を貶めている面があって、であるからして会社が持っている技術開発力というのがなかなか高まらなくて、であるからして企業の収益が伸びないっていうような状況を変えていくことができるかどうかだと思うんですね。毎年春交渉しますって、それ、今年はよくやったねって、それで終わるかというとそうじゃなりませんよね、はい。日本のインフレ率上がってるわけなので、まだまだの労働賃金体系だな、日本はというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
ねえパパ、
ん？
僕将来宇宙に行ってみたいな。
宇宙飛行士になるのか。
大人になる頃には車で宇宙に行けると思うんだ。
そうなるかもしれないな。
お父さんの会社は未来に向けて半導体や電子材料、メタバースや XR 技術に必要なものを作ってるんでしょ。
どこで勉強したんだ。みんなの夢を事業に乗せて
夢見た未来を描く
アルコニックス証券コード3036です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
大谷がですね、 WBC で2戦目の先発をし、日本がイタリアに勝ってマイアミに行くと。僕ね、ずっと多くの人と一緒にその試合を見ていてね、大谷って野球界におけるニューテックだなというふうに思いましたよね。
はい。
新しいテクノロジーです、彼自身がね。で、なぜそう思ったかというと、3回にですね、ピッチャーの左側にバントをしたんですよね。
はい、びっくりしました。
これが大谷だというふうに思いましたね。それは大リーグの試合でも彼はよくやるんですよ。あまりにもシフトが激しいとガラガラになるわけじゃないですか。
はい。
三塁手がいないわけなので、考えたのはね、ジャッジだったら絶対やらねえだろうなというふうに思ったのね、うん、ジャッジ。アメリカの強打者も絶対やらない。つまり、大谷は何をしているかというと、野球やってて一番楽しいのは勝つことだってはっきり言ってるわけですよ。はい、ホームラン打つことでも何でもなくて、チームが勝つことだと。つまりね、彼はね、非常に合理的なんですよ。つまり、ホームランバッターというのは毎回ホームランを狙わなければならないという古い考え方が一方にあって、大谷は違うんですよね。俺はホームランバッターでもあるけれども打者だと。打者でもあるけどピッチャーだという相対的な存在なわけですよ。で、何をしているかというと、彼は投げるのにも工夫をし、スライダーでも3種類投げ分けると言われているわけだし、去年はツーシームを新たに使い出したわけですね。ひょっとしたきっかけで。で、まだまだ毎年新しい球を投げなければ打たれるので、つって自己改革をしているわけですよ。で、あの、バントの場面はね、どう考えたって合理的なんですよ。で、大谷自身が何て言ってるかというと、強い当たりで内野ゴロ打ったらゲッツーになるね。それは最悪だよね、とこう言ってるわけですね。
そうですよね。
それは当たり前だなと思ってね。つまり彼はね、非常に新しいアイデアと新しい力を持ち込んでいるわけですよね。大谷に比べて村上ってのは非常に不審だって、昨日の試合ではね、二塁打打ったからつって二塁塁上へもう大喜びしてるわけじゃないですか。でもね、大谷と村上の力の差は、彼らが野球に対して新しいアイデアを持っているかどうかの差だと僕は思ってるわけですよ。つまり大谷ってのはね、自分が置かれた状況の中で自分が何をすれば勝てるかっていうことを常に考えている。で、村上っていうのは批判してるわけじゃないですよ。自分はホームランバッターだというのは最初にあるわけですよ。だから大谷に負けたくない。大谷もホームランバッターだけど俺の方が上だぞと思ってるところもあったんでしょう。でもゲームに出すとですね、力の差は歴然としてるわけですよね。よく考えてみると、なぜニューテクノロジーかというと、経済の領域でもね、新しいテクノロジーってのは世の中のルールを変えるわけですよ。
はい、
つまりね、内燃機関が出てきた時に、それまでの道での通行ルールってのはガラッと変わったわけですよね。で、大谷ってのはね、どういう存在かというと、ルールを変えた男ですよね。野球の世界において。
そうですね。
だって、大谷ルールっていうのが、MLB で採用されて、つまり、ピッチャーとして降りても打者として残れますよっていうのを、 変えたわけですよ、彼はね。これはね、すごいことですよ。だから経済の世界で言えばニューテクノロジーに相当するというふうに思うんですよね。で、私はね、WBC の間にいろいろな人のインタビューを見ていて、一番面白かったのはダルビッシュが高木豊さんと対談している YouTube があってね、それ見てたらね、ダルビッシュはこう言ってたんですよ。21歳の佐々木朗希と28歳の大谷翔平は、これからもまだすごく伸びるって言ったんですよね。7歳違うのに、
はい、
佐々木朗希の方が伸びしろがあるとは彼は言わなかったわけですよ。じゃあそれは何かというとね、大谷翔平っていうのは新しい技術そのものなので、これからまだなんかやってくる可能性があるということをダルビッシュは言ってるわけですよね。村上がこれから伸びられるかどうかは、大谷の良いニューアイデアを用いるかどうかだというふうに思うんですよ。いつまでも自分はホームランバッターだという概念だけを引きずって野球をしたならば、彼はどこかで非常に大きな壁にぶち当たる。で、大谷はね、そこら辺が非常に柔軟なので、あんまり大きな壁にぶち当たらずに来ると思うんですよ。ただし、大谷も人間だなと思ったのは、3回にバントした後、一生懸命一塁まで走りますよね。
はい。
で、塁に残ったじゃないですか。それでホームに帰ってきた。やっぱりね、疲れたんだと思うんだよね。4回から明らかに汗かいて、
はい。
調子悪そうだなと思ったんです。で、それは、彼が3回に力走したからで、そのシーンは大リーグでもよく見るんですよ。彼はね、もう、とにかくお前ピッチャーなんだから一塁に出ても走るなよっていう時にも盗塁試みるんですよね。大谷のこれからのテクノロジーの新しい領域は、フルで走っても疲れない方法っていうのをですね、探すことじゃないかなというふうに思いましたね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、ニューテックとしての大谷翔平でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
今日一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今朝のスポーツ紙全部買ってきて読んだらですね、全部大谷が一面トップなんですよね。日本人今いろいろいろな問題抱えてるじゃないですか。労働賃金が安いとかね、 H3 が失敗したとかね、もう新しい領域で新しい夢を日本人に見せてくれているなと。それはたまたま日本人だったんで自慢なんだけど、そこだけじゃダメだよねとなんか新しいものをですね、ニューテクノロジーを生んでいかなければならないなと思いながらね、この1週間を過ごしました。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベドブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリオーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。